はい、皆さんこんばんは。手相家の天童康之です。まず、3日放送お休みしましてですね、3日放送お休みしたら4日ぶりっていうんですかね、この休んだのとぶりの使い分けが よくわからないんですけども、というわけで3日、4日ぶりの放送になっちゃったんですけども、昨日一昨日、名古屋出張鑑定に行ってまいりまして、でその前日も含めてちょっとバタバタしてまして、なかなか、収録の時間が取れなくてですね、ちょっとお休みしてしまったんですけども、またね今日から、なるべく毎日放送で、お届けしていきますので、また改めてよろしく、お願いいたします。はい、それでは今日のテーマなんですけども、今日は手相って変わるんですよねという内容をお話してみたいと思います。この番組は自分の可能性に気づいて理想の未来を実現していくヒントをお届けしています。というわけで今日は、たまには手相そのもののお話をちょっとしてみようと思いまして、この手相って変わるんですよねというお話なんですけども、これは結構鑑定後とかかなにお客様からですね、こう、手相って変わるんですよねっていうご質問をいただくことがあって、でこれにですねお答えするのが、一言ではすごいこう説明がですね足りないというかしにくいんですよ。でその手相って変わるんですよねっていうふうにこう聞かれた時に、なんて自分がお答えすることが多いかっていうと、変わらない、そうそう変わらないんですけど変わる要素もありますかな、この表現でよくお答えすることが多くて、というわけで変わるは変わるんですよ。なんですけども、コロコロ変わるわけでもないと。じゃあその手相が変わるっていうことに関して、何がこう変わりにくくて、何が変わりやすいとか、そもそも手相の何の要素が手相には出ていて、それがどう変わっていくかっていうのをですね、大きく3つでお話してみようと思うんですけども、その手相の変わる要素じゃなくて手相が表している要素っていうのが、大きく言うと3つありまして、1つは根本の自分、こう一番ベースとなる自分がまず出ていて、で次に人生の時期と流れ、過去現在未来ですね、この人生のストーリー展開っていうのが2つ目で、もう1つが自分の状態、モードというか、気分とか、具合というか、それを自分の状態っていうんですけど、この3つが出てまして、ちょっともう一回言うんですけど、根本の自分と人生の流れと時期と、自分の状態、この3つが、これ自分の解釈なんですけど、大きく3つ、これが手相が表している要素だと考えてまして、で、手相が変わるのはですね、そうですね、まずそうそう、根本の自分っていうのは、生まれ持ったこう性格とか考え方とか価値観とか、こう、それこそこう能力とか才能ですね、この番組のテーマでもある可能性というか、ここはですね、そうそうこう変化というか変動というかはしないんですよ、本質というか。ただこれもですね、例えばちょっとあんまりないケースなんですけども、考え方価値観とかが何かに触れたり何かを経験することで昔よりだんだん変わってきたら、例えば手相でこう知能線、頭脳線って言ったりする線なんですけども、その方のこう考え方価値観能力、物の見方とかですねを表す線なんですけど、これが例えばその知能線の向きとかがこう変わったり、少しこう例えばですね、上向きになるとか、例えばこう長さが伸びるとか、こういうケースはあるはあるんです。ただこれも何でしょうね、要はその毎回会うたびに全然その人の考え方が違うとか、興味とか何でしょうね、人格がまるで違うぐらいの話じゃないと、知能線ってそう、なんていうかな、コロコロ変動はしないんで、なんか昔に比べたら最近こういう風な考えをするようになったとかっていうことがあれば、知能線っていう根本の自分を表す線の一つなんですけども、これも変わることはあり得るんですよ。というわけで根本の自分っていうのはそうそう変わらないんですね。で次、未来か、未来というか人生の流れと時期、こうストーリー展開ですね。 でこれも自分の経験上、そうそうこう見るごとに変わることはほぼほぼほとんどないです。でこれも理屈で考えたらそうですね、そうそう未来予測って手相でできるんですけども、で例えば実際そうそう昨日おとといの名古屋鑑定でも、前回名古屋に鑑定行ったのがどうも4年前だったみたいなんですけども、でその4年前の名古屋鑑定の時に来てくださってる方が昨日の中でも3、1、2、3、少なくとも3名はいらっしゃってくださったんですよ。で自分そのお客様の手相って結構びっくりされるぐらい覚えてるんですよ。その方の手相の具合とか、あと何かちょっとこうお仕事のこととかワードとかお顔とか、そのバラバラにこう多分記憶していることが多いんですけど、中にはその手相の具合とかお仕事とかお顔とかパッと一致する方もいらっしゃるんですけど、これ結構本当に驚かれるんですけど覚えてるんですよ、まあ、思い出したりっていう感じに近いんですけど、でそれで何が痛かったかというと、その人生の流れと時期、未来予測、例えばこんなケースって割とあって、そうですね、例えば4年前にこういつ頃こんな風になってそうですよってお伝えしてて、でそれが4年経って、あ実際その結構いくつかのことで言っていただいた時期が本当にその通りになりましたみたいなことって、まあ、言っていただくことあるんですけども、で例えばそのことを表してた線とかって、まあ、これ 100% じゃないんですけども覚えてたりするんですよ。でそうすると、あ前回、あそのおそらくその数年前に、4年前とかに、その4年前から数えてじゃなくて、何年後にこんな動き、こんなことがありそうっていうのをお伝えした線はこれだなとかって覚えてたりする場合あるんですけども、やっぱそれも4年ぶりに見ても、あこの線だなっていうふうに判別に、なんていうか判断とかできたりするんですよ。でそれで例えばその先か、その先の未来を表す線ってこう出てるんですけども、例えばその線も、あこれ前4年前とかに見た時もこの線ってあったなとか、まあ、これもねもちろん全部ではないんですけど覚えてったりすること多いんですよ。そうするとやっぱりその4年ぶりに見ても未来を表してる線とかは、あこの線これ前からありますよとかで、これは別に、昨日届いた名古屋鑑定に限った話でもなくて、結構こう今ここ事務所2015年開業だから7年8年目かな、でまあ、何名かの方とか一定数の方で、あこの何歳頃こうっていう線ってやっぱこれはずっとありますねとかっていうふうに、変わらないこう未来ってやっぱあるんですよ。でこれもその例えば鑑定を受けるごとに毎回その言われる未来のこうなる時期はいつですよっていうのが毎回毎回違ったらなんか変じゃないですかっていうふうにあんまり変わらないんですけど、ね、この本当に手相変わる変わらないの話ってケースとね、なんていうかな、その理由とかがちょっとありすぎてね、本当にまとまりきらないんですけども、で今その過去現在未来人生のストーリーそうそう変わらないとは言ったんですけども、たまにあるケースが、未来の何かいい時期を表す、まあ、例えばこう何かで成功してるとかっていう線が、中には、前なかった時期、手相で言うと年齢の目盛りの位置というかですね、にこの線なかったなって線が出てくるとかは、あるはあるんですよ。だから、出てたストーリーがコロコロなんか消えたり、なんていうかな、時期が違ってきたりっていうのはほとんどないんですけど、ただこれ今ほとんどって言ったところで実は、ごくまれにあるんですけど、今日はね、ちょっとそこ省いちゃおう。基本的に変動はないと、出てるストーリーに。ただし新たなストーリーがなんていうかな、書き加わるというかこう、まあ、出てくるって感じなんですけど、なんか潜んでたものが出てくる感じに近いんですけど、自分の感覚ではですね、だから出てくることはあるんですよ。とかもうちょっと言うと、そう、例えば未来のいい時期を表す線が前から出てたんだけど、最近なんか濃くなってきたとか目立ってきたとか、とか逆にこう、そうですね、いい時期の線、いいことを表す線がなくなることってほとんどないんですけど、例えばこの辺の線前、もうちょっと濃かった気がするけど薄くなったなとかっていうことは、まあ、なくはないんですよ。じゃあ結局どっちなのって話なんですけど、まあ、どっちかっていうと出てるストーリーってのは、いつ見ても 例えばお客様で長年来られてる方で、もうずっと昔から天童さんその将来の何歳って時期でずっとおっしゃいますよねっていうこと、その時期がまだ来てない方も多いんですけど、まあ、来た方もいらっしゃいますけどっていうふうにこう変わらず出てるストーリーはある。ただそれに何か書き加えられるというか、新たに出てくるとか、前から出てたその時期を表す線がこう何か濃くなってくる、こういうことはあるんですよ。うん、こんな感じかな。うん、で、もう一つですね、手相が表す要素の中で、自分の状態っていうのが出てるんですけども、これはですねどんな風に出るかっていうと、分かりやすい例えで言うと顔のね表情かな。うん、これに結構近いんですけど、例えばそうですね、顔の表情、まあ、例えば疲れとか、なんか悩んでるとか、そうですね、肌のねこうな、まあ、乾燥はまあ物理的なもんだけど、それも例えば疲れとかからも出ますよね。こうとかこうなんか、顔が生き生きしてる感じとかね、そういうのありますよね。でそれと手相のこう、まあ、表情というか、これはもうちょっと物理的な、いや一緒か、感じなんですけど、手相の表情っていうのも同じようにありまして、それは例えば、細かい線は例えばストレスとかいろんな頭のごちゃごちゃとかを表すんですけど、例えばいろいろごちゃごちゃしてる時期とかストレスが多い状態の時は結構ね横線、細かい横線なんですけどが結構増えてたりとか、でそこから例えば何かすっきりしたり解放されたりしたら、細かい横線がちょっと前の鑑定に比べて減ってるとか、あとはそうですね、前まで手相の線全体がちょっとこうそうですね、こうぼんやりというか、ちょっと線がねこうなんていうのかな、少しこう明確じゃないというか、こうねそういう状態ってあるんですけども、そういう状態が例えばそうですね、自分のなんだろうな、思いとかビジョンがだんだんこうはっきりしてきたりとか、そういう風になってくると前より手相がこうはっきりしてくるとか、あとそうですね、手の、艶とかもそうで、例えば、そうですね、まあ、艶がない、まあ、これ最近あんまりそういう観点で見るケース減ってきたんですけども、例えば恋愛で全然こう何もないとかっていう女性の方がこう手のひらがこうなんか乾いた感じというか、あとなんか血色がこうそうですね、こう白いとかかなっていうのもこう出たりするんですよ。そんな風に、まあ、自分の状態って出るんですけども、これは比較的あの内面がこう状態が現れやすいので、これは比較的変わりやすいですね。というですね、こんな感じなんですけど、というわけでこのじゃあ手相って変わるんですよねってご質問をいただいた時に、まあ、いろんな意味合いでその質問をこうおっしゃるんだと思うんですけども、に対しては未来予測に関してはその今日お伝えしたことが、例えば来週、来年、3年後、また3年後経ってもそうそうこう変動してることは、これはねほとんどないです。なので、出てる未来、いい未来とかが例えばこうなくなっちゃうとかっていうこともねほぼほぼないので、そこはねご安心いただいてですね、というですね今日のね話の着地点をどこに持っていこうか、あんまり考えずに今日のこのテーマにしてみたんですけども、はい、というわけで今日は手相は変わるんですかというご質問に対しては、そうそう変わらないけど変わる要素もありますというお答えをしていますというお話でした。いかがでしたでしょうか。はい、それではまた次回お会いしましょう。おやすみなさい。